時刻は2時15分を回ったところであります。引き続き日曜冒険をお楽しみいただきたいと思います。気温の方も先ほどよりちょっとね、上がりました。 6.5 度ぐらいに上がりましたね。やっぱりずっと雪降ったせいもあって穏やかな日曜日って感じしますけどね。さあ2時台のゲストが遊びに来ていただいております。ティーズカラーの4人の方であります。こんにちは、ようこそいらっしゃいました。自己紹介と楽器担当から、多分ラジオ聞くとね、これギターとかピアノとかそれ出てくると今期待してるからね、裏切って、
はい。それではエティーズカラーでパフォーマンスをやってます、うん、中田大蔵です。
中田さん、
担当してる楽器は、雅楽の笙、という楽器、うん、それから琵琶、うん、これも日本にはいろんな琵琶があるんですけど、雅楽でしか使わない楽琵琶という楽器、うん、それと、アコースティックギターを担当してます。
なるほどね、不思議なバンドだって今だんだん聞いてる人は。さあそれから、
琴とボーカルの浜根由香です。琴、弾きながら歌うっていうスタイルなんですけど。
弾き語りだもんね。
はい、ただ本当はね、うん、大昔は弾きながら歌う方が当たり前だったんですよ、うんうん、でだんだん器楽の方が重視されてきて、器楽だけのパターンが多くなったんですけど、うん、でもやっぱり弾きながら歌いなって
そうだよね、
はい、
うん、
歌ってます。
もう琴を担当して、それから、
はい、ベースです。17弦ごととコーラスを担当してます、うん、帯名久美子です。
17弦ってどんな、
普通の琴は13弦なんですが、うん、名前のように17本弦があります、うん、それで低音部を強化するために、うんうん、楽器としては大正時代に作られたものなんですけど、うん、それを担当してます。
なるほどね。ベースラインが増えてるってことなのね。
そうかな、
うん、ちょうどどれだろう、バイオリンとチェロの関係のような
。なるほどね、うん、音的には低いってことなんだ。
そうです、
うんうん、なるほどね。さあそれから、
メロディカを担当してます坂本です。
不思議でしょ、メロディカ。
メロディカって言ってもね、うん、要は鍵盤ハーモニカ、ね、
うん、ハーモニカ、うん、吹いてこう吹きながら弾くやつ。ね、その組み合わせでもこう多分ラジオ聞いた人も不思議だなと、こう合うのかななんて思ってる人もいるかもしれませんけど、これはあれなの、なんかさ最初なんかきっかけがあったの、これでやろうっていうのは。
そうですね、僕が、普段は雅楽の演奏もしてるんですけども、うん、雅楽の世界に入る前はいわゆるポピュラー音楽で、うん、それこそヘビメタまで行ってまして、うんうん、ディープアップラレインボーだっていうのがすごい好きだったりしたんで、うん、それで上京してとあることから雅楽に入って、しばらくは古典だけやってたんですけども、うん、やっぱり自分がどうしてもネイティブに聴いてきた音楽っていうのはむしろ雅楽ではなくてそういうポピュラー音楽なわけで、うん、で、雅楽のその楽器の音もすごい好きだし、それをなんとかこう自分がやってきた音楽の方に結びつけられないだろうかっていうことで、うん、いろいろ試行錯誤して、うん、本当長い間試行錯誤して、うん、でいろんなメンバーとセッションしたりもしながら、うん、やっとこの人たちとならフィックスして、うん、そのバンド形式でやっていけるかなっていう感じで今がこのティーズカラーっていうのができたっていう、つい 3,4 年前なんですけども、
うん、で最初から楽器がありきっていうわけではないんだ。
そういうわけでもないですね、うん、やっぱりこっちも雅楽やってるうちにその笙とかっていう普通の人だったら珍しいかもしれませんけど、僕的にも珍しくなくて、自分が普通にその操れる楽器になってきたんで、うんうんうん、いっそこの自分が操れる状態を元の自分がやってた音楽にこのまま、移ったらどうなるだろうっていうようなちょっと発想があって、うんうん、どうしてもそういう楽器やる人って他のことをしようと思うと現代音楽のようなすごい難しい方がいっちゃうんで、でももっと雅楽なんて本来ポピュラー音楽なわけですからね、うん、平安時代には、うん、なんかもっとそちら その意識的な部分でそっちへ持っていけないかなっていうのがすごくあって、うん、それでこういうことを始めた。
面白いね、でもね、それもね、時代を超えてのフィージョンだからね、変な話がな。ね、最近だからその電子的な音楽でやろうと思えばさ、いくらでも作れてしまう世界があるけども、やっぱこういう、ね、歴史のあるっていうか、それぞれの時代にちゃんと活躍してきた楽器が、今はね、変なこうちょっとめったにこの聞けないようなっていうのは時代もあったけどもね、今はもう平気だもんね。
そうですね、楽と琴ってほとんど雅楽の中の楽奏っていうのはあるんですけど、うん、私たちがやってる今の形の琴っていうのは雅楽と一緒にやるってことは普通はないんですよ、
うん、そうだね、
でも一緒にやったって別にいいじゃないっていうところもあって、
うんうんうん、これひな祭りにはちょうどいいね。 4人囃子で
もう一人足りない
もう一人足りないけどねもう一人入れるやさ
4人囃子ってバンドがあったよね、
うん、4人囃子ってあったロックのグループで、ね、聞いたけどね、面白いね。坂本さんはもともとはもうポピュラーずっと
ポピュラーというかクラシック
ですね。クラシックやつ、クラシックピアノ、
クラシックの、まあ、ピアノ、僕はピアノ、うん、鍵盤音楽、鍵盤楽器ばっかり弾いてるんですけど、もともと僕はあの譜面を書く方の勉強をして、で、まあ、書くだけじゃつまんないから演奏も やったんで並行してやってたんですけど、まあ、彼らと知り合ったのは
今でも譜面そのあの傷からの譜面書くの
書かされること
多いですね。書かされる多い、でも難しいだろこの譜面。い
や、坂本君の譜面はすごく
分かりやすいの、
うん、綺麗に書いてくれるから、うん、ぐしゃぐしゃな人も結構ね作曲家の中にはいるんですけど、うん、分かりやすいし、それで琴のこともあのよく考えて書いてくれるんですよ、うん、禁じ手が多いんですけど琴って13本しかないから、うん、それ以外のものを左手で押したり、うん、転調って言って字を動かしたりしながら作るんですけど、うん、それがとても人間技じゃできないようなのをたまに書く方もいらして、それだとうーんって頭を抱えることも多いんですけど、うん、このバンドの中ではやっぱりこうやってやろうねっていうその話がよくできるんで、うんうんうん、すごく考えて書いてくれます。
紫風とか書いてあるの赤く弾くとか
そういう抽象的なことは書かないですよもうちょっと具体的
に、ね、穏やかにとかわけわかんないけども、まあでもね、こうそういうこうそのどうしても 譜面は必要だよね、それぞれね。じゃあ17弦だろうが何だろうがね、そういうのも感覚でやっちゃうの、
っていうかね、やっぱりそれやってきた違いの音楽があって、例えば僕なんかが曲を作るって言ったら、うん、そのメロ譜とコード譜があって、うん、あとバンドで集まってなんかみんなで合わせていくうんうん、うん、でもそれに対してやっぱりそのずっとやってきた人たちっていうのは譜面があってそれをバシッて弾くっていう、うんうん、まずそこの両曲からこのバンドって始まってるんで、うん、今そのだんだんそのある部分は譜面あるけど、うん、ある部分はもうインプロビゼーションでやってねっていうのがだんだんこう両方のアプローチがやっと近づいてきたかなっていう。だから、うん、坂本くんなんかはあのすごい器用だから、そのどっちのアプローチもできるんですね、うんうん、で僕なんかはどっちかというとポピュラー系のアプローチだし、うん、彼女たちはあのどうしても譜面から入ってくるて、うん、そのちょうど通訳係、うん、トランスレーターとして坂本くんが加入してくれてからすごい助かってるっていうかね。
あ、なるほどね、
うん、だからすごいバランス的には良くなったなっていうふうに思ってるんですけど、うんうんうん、
それはでそのきちっとした子はそのパイプの役をしてくれる人が一人いるだけで随分助かるもんね。
いや、もう全然、
うん、やっぱり共通語っていうのが五線譜になるんですよね、結局、うんうん、糸譜ってことは糸の番号を振って、うん、あの縦に縦譜っていうんですけど、うん、書いてあるんですけど、うん、もうそれも五線に直すとこうなるんだよっていうのを、うん、コードつけるとこうなるんだよっていうのを教えてもらえるんでね。
三味線なんかでもそうだもんな。
そうです、
ね、三味線って3番とかさ
そうそうそうそう、3本の糸の中
の、うん、3の 5を押さえろとか、 なんかその、うん、数字だけで書いてあるもんね。
そうですね、
うん、ゼロとか書いてあったり、
うん、でも私たちは五線譜で、うん、あとはコード、
コードで
とコードと、うん、
こともコードってあるの。
ことは
G シャープマイナーとかそういう
のあります。それを今体に叩き込んでいるところで、
うん、初めこうなんか僕なんかそのコードで行くじゃないですか、次 G 名じゃないんですが欲しいって言った時に、ことだとどうすればいいんだろうっていうのに坂本がいるとこの音とこの音だよっていう会話が成り立つ。
そうだよな、6、うん、とか9とかそういうのね、うん、難しそうだもんね。
まあ、でもねやってみると意外とドレミに並べれば簡単なんですよ、うん、ただもともとの音階が五音音階っていうね、うん、違う音階をことはよく使うんで、うん、そっちを使おうとするととっても大変なんですよね、うんうん、だからそこのところはちょっと工夫次第で、うん、あの一番合うのは何かって模索しながら、う
んうん、それはいいバンドだなみんなね模索しながらこうライブやったりするってのは面白いね、それね。
逆には模索、みんなが模索できるようになるまでに割とかかったよね。
ああ、そうかそうか。
もう、お互いが土壌が違うから、どうやってこうそのバランスを取っていっていいのかがすごい見えなくて、初め、うんうんうん、
味噌とバターとかね、うん、味の違いをどうやったら一番美味しくなるかってところです、
うんうんうん、今だこそ味噌バターは当たり前だけどねっていう世界
最初はね、
最初は苦しんだ人いたんだろうな、ウニ食ったやつとかな。な、ナマコどうやったら食えるのかって悩んだんで、みんなそうなんだろうと思うな、物完成するっていうのはね。さあ、そのティーズカラーの曲をね、一曲お届けしたいと思います。お聴きください。3 ティーズカラーの曲で、サンという曲をね、お届けしました。カラオケで歌いたくなる歌だね
本当ですか？
冗談です誰がカラオケでこれ
歌がね、最初にできたんですよ、
あ、そうなんだ。
歌に、全然歌だけこれね、まあ、聞けないですけど、本当に歌裸で聞くとこの、雅楽の
雅楽のは、ね、フレーズだよね。
かなり僕がメロ作るときに神楽歌を意識してて、僕神楽歌の世界ってすごい好きなんですけど、なんかそれ風なのを作りたいなって思って、で、メロ作って彼女に歌詞頼んで、で構成これでこんな感じでちょっと埋めてってポンと坂持ちに投げてこの曲ができたっていう。
なるほどね。
すごかったですよ。
渡された方が大変ですね、
そう、そりゃそうだと思うよ、
すごい変拍子の嵐で、
普段は譜面をもらうんですよ、メロディーとコードを書いた譜面をもらってこれどうにかしてくれるっていうのが多いんですけど、この時はテープだった
歌のテープね、
歌だけしか入ってないんです、
入ってない
テープをもらって、カラオケの
これをどうにかして
く
れ
る、アカペラね、
でこの辺にギター入れてこの辺から重心が始まってこの辺でソロっていう構成だけ決めといて、で坂口頼むっていう
渡されて家で一人で頭抱えてました
洋楽で割り切れない間ってやつ
があるよね、
それを洋楽的に表現すると、そのすごい半端な表紙になって、それをよく撮れたなって私は反対に感心してしまって、
逆に言うとそういう条件を僕はほとんど聞かされずに渡されたんですよ、だから、まあ、こういうテンポだろうっていう、もう普段通りの音楽をやる感じでやったんですけど、渡して2人メンバーみんなびっくりしてこんなつもりじゃなかった
こんな難しいこと私歌ってたわけみたいな、
だからそれぐらい表現すると難しいものになるでしょ、紙上で言うとね、
そういうこと
です、歌ってしまえばねさらって入るんですけど、それを楽譜にするとへーって4拍子があって5拍子があって3拍子があってこんなに混ざってたっけね、
だから逆に譜面渡されたら歌えないよね、
歌いにくいよね、きっとね、
枠にはめなきゃいけなくなるんですよ、楽譜見てやると、そうじゃなくてもっと大まかな、まあ雅楽っておおらかなとこありますよね、外で歌う、
そうだよね、
外でやる楽器と一緒にっていう、やっぱ狭々したものでなくて、その大きな間を洋楽的にきちんと割り切って出すとどうなるかっていうのを やった曲ですよね。
うん、面白いよね、そのね、新たなまた発見があるもんね、そういうの。
そうですね。かえって僕なんかだから取り上げて、その邦楽に限らずね、その洋楽、ヨーロッパのこうクラシック以外の音楽っていうのが、興味が出てきますよね。
日本のあのこうその歌っていうのはわがままだったんだね。
そうですね。個人芸だから。
個人芸だよね。誰も歌えないだろうみたいな感じだもんね。
もうカラオケいらないから、私好きに歌わせてっていう、そういう世界ですよね。
それもなんか、のんびりしたとこでね、きっと、なんだかさ、こう、物が動かないようなとこで、シーンとしてるとこでね、披露したりなんかして。
そうで、うん、そこでもう、えつに行ってしまうと。下手に伴奏をね、機械で、カラオケやりますよね、そうすると機械ってついてきてくれないじゃないですか。あれは結構ストレスになるんじゃないかと思いますね。昔の感覚だと。
乗せないがための作戦ってのあるよね。
そうだ、
この曲に乗るなっていうね、合わせるな私にというようなさ、そういうそのわがままな、要するに私だけのものみたいな才能はここにあるのみたいなやついたんだろうな、きっとね。
そうでしょうね。
下々の者たちには分かるまいみたいなのがあったんだろうね。このね、大変だよね、これをね、それをまたさらに坂本さんみたいに、譜面に起こせと渡され、そちのものを書き起こせかなんか言われて、冗談じゃないやんってなるかもしれないけどね。でも、そういう、なんていうかな、こう17弦の、なんとも言えないね、こう、発展だか緩んでたか分かんないような音ってのはいいね。
そうですか。うん。
なんか伸びてそうで伸びてないじゃない。
そうですね。
弦がさ。
それが、やっぱり17弦の
魅力なのかな。
味っていうか、まあ弾き方によっても随分変わるんですけど、特に今の3みたいな曲の場合は、
なんか元に戻るまで時間かかるような感じするもんね。音がね。ボーン
って、
ボンっていかないもんね。
だからどうしても僕らなんかアレンジするとベースのように考えてしまうんですけど、あれベースで考えると失敗するんですよ。
失敗するよね。
ベースみたいにボーンって音足が長くないっていうのもあって、だからすごい難しいよね、17弦の扱い方って。低音がお任せるほど低くもないし、上に行くほど、なんかキラキラした音でもないしっていう、中低音。
なんかベースにはなってないような気がするよね。ちゃんとした一つのこう主張あるもんな。
そうですね。
だから、バンドっていうよりは、僕は個人的には、このグループは室内楽だと思ってるんで、で、室内楽だと、その、楽器の構造上、このパートは上とか下とかありますけど、別に下だから常に、バンドのベーシストのようにブンブンブンブンやってればいいっていうのではなくて、やっぱり4人いれば4人こう個性があるわけだから、全員こ
う、ね、
ちゃんと1箇所は目立たないとね、
簡単に言うとそういうことだ。私さ、ずっと常にこう、この構成でも常にずっと揺れるじゃない。それ何とも言えないところが、その揺れが心地いいよね。なんか全員きちっとしてないっていうのもなんか気分がいいんだけど。
あれきちんと拍手合って
るんですよ。やってんだけど、聞いてなんかきちっとしてないところがなんともいいなっていうのがあるじゃん。一つ一つこう取り上げるとね、あれがこうきちっとハマっちゃうと面白くないんだね、きっとね。
そうです
。だからその部分が難しいですよね。坂本くんから渡された楽譜は、要するにきちっとしたものなんですけど、そこからなんですよね。
そうなんだろうね。
それからまた元に戻る、自分の体に正直に元に戻るにはっていう部分が割と時間かかります。
これでもライブとかやるとあれでさ、その呼吸が結構大変なんじゃないの。
もうそれだけですよね。
本当
に。だからその時に、例えばライブなんかやると、こう、アイコンタクト一つが合うか合わないかっていうのがすごく大きかったりするんですよね。だから不思議なもんで、その、特に体調悪いとかでもないんだけど、もうアイコンタクトが全然取れない時もあれば、なんかもう一つこっちテンション的に上がってないんだけど、アイコンタクトがピシッと決まる時とか、なんかあれはすごく波ありますよね。
その辺がいいんじゃないの、逆に言うとね。
いい加減になる、
うん、そうそうそ う, そういい加減な感じがね、なんともこう言えない。だって今までのそのなんていうかな、こうヨーロッパのさって割ときちっとしてるもんね、想像つくもんな。
そうですね、
誰のそのクラシックの作曲で偉い先生だろうが、次の展開が想像つくもんね。まああのオペラで作ってるのもあるんだろうけどもね、うん、うん、歌劇として作ったのかって大概想像つくけど、想像つかないもんねこれね。
次何が起こるか、
うん、いつ終わるかも分かんない。永遠に続けられて
るんだ。そうですね、僕らもいつ終わるか分かんないっていうのは邦楽の特徴ですよね。
うん、だからうんってこう拍手しかけてるのにまた始めたりするというね。うん、この辺の
見る、たまにタイミング外して拍手来るときってありますね。うん、曲終わったのに拍手来ないとお客さんがどうしていいか迷ってるみたいな。
初めて歌舞伎見に行って声かけた男みたいな。どこでかい、そこじゃないって怒られちゃうんだよね。本当にね。さあ、もう一曲ね、ティーズカラーの曲。これは、あれだね、横文字の英語のタイトルだったんだよね。
そうですね、うん、これは楽屋を全面にフューチャーしようっていうコンセプトのもとに、また坂本君が苦労して、うん、作った曲なんですけども。
割とこうアップテンポっぽいな。そうじゃない
の。いや、うちアップテンポっぽいのは基本的にないですね。
難しいもんな。基本的になんか誰に合わせていいんだか分かんなくなっちゃうもんね。ね、うん、もう琴をこう横にしてこうやるわけにもいかないしね。抱えてね、弾き語りだとかでハーモニカこうやったりとか。さあ、ティーズカラーのこの曲をお届けしたいと思います。ムーングレイ。 なんか未知なる宇宙、それは人体みたいな感じだよね。なんでこうあれなんだろうね、笑ってないで、なんていうかな、こう要するに電気的じゃない、そういうこうアコースティックな、もう昔からあるそういう伝統のあるアコースティックの心がやっぱ落ち着くもんだね、うん、どっかでね、うん、
割とヒーリングの方の棚にね、うん、入れていただいたり、
多分母体の中で聞いたような感じが、なんかそういう感じなのかなね。
そうね、割とだから曲作るときもあんまり、どういうんだろう、よくも悪くも無理して作ってない、
うんうん、
その、まあ、少なくとも着想の部分では、
うん、
なんかあんまりなんかこういうアプローチしたら面白そうかなみたいな、その気をてらったことは僕自身はもう少なくとも絶対、うん、するつもりはないんで、
うん
うん、なんかそういう部分で、あのそういう、まあ、僕、別にヒーリング音楽を作ってるつもりは全然ないんですけど、うんうん、まあ、そういうふうになポジションにされるのも。まあ、分からなくもないんですけどね、
うん、だからあの多分車運転して聞いてる人はすごく安全運転になってるはずだよ。
寝てしまわない
と、寝ないでよ、寝ち
ゃった、
出ないと思う、うん、多分今15キロぐらいでね大渋滞になってる。そんな気づいてスピードを出さなくちゃなんて世界あるけども、さあ、ティーズカラーですが、今度の2月の18日、マンダラ2でライブがありますけどね、うん、果たして楽器が入るかどうか。今までも何回かマンダラ2でやってたんでしょ。
そうですね、うちもこのバンド結成してファーストライブからずっとマンダラ2のお世話になってるんで、うん、まあ、一番僕ら自身もやり慣れてるし、うんうん、そのマンダラ2の人 もうこっちのサウンドだいぶ分かってきてくれてるんで、うん、いや、ライブハウス
っやっぱ最初戸惑ったライブハウスの、
そうですね、向こうもそうですし、うん、あのむしろこっちが、
うんうん、
やる僕らがどういう出音になるのかがちょっと想像つかない
のが、うん、あ、慣れてますので、
うん、あ、そうそう、マイク拾うの一応
は、マイクで、ええ、やっぱり楽器がね、それぞれの生い立ちが違うから、うん、やっぱりレベルを合わすには電気の力を借りた方がね、
ああ、そうかそうか、
音量バランスが難しいんですよね、後ろから、うん、だから広いとこがあってその演奏者の配置で客席に対する音量が調整できるようなところはいいんですけど、
うん、
とうちの編成でマンダラ2に入ると結構もういっぱいになっちゃうんで、
うん、
どうしてもその PA 的に音量バランス取ってもらわないと、
そうだ、生音でやったらバランス悪いもんね、やっぱりね、それぞれの楽器がね、
ただ生音のね、うん、あの質感っていうのはね、
うん、
電気通すと琴って本当難しいらしくて、
あ、そうなんだ、
カリカリしちゃうんですよね、
硬い音になっちゃうから、
うんうんうん、だから PA の人を泣かせてしまってるようなんですけども、
うん、
あのできれば生音に一番近い音で、
うん、なかなか今でもライブハウスにさ、そういう耳のちゃんとしたとか耳の声ってさ、
うん、
ミキサーっていないからな、
和楽器の音ってっていうものをね、
うん、知らないと思うんだよな、
いただけるといいなって思うんで、うん、
だから電気を通した時にこうスピーカーから流れてきた時にこんな音なんだってことを分かってる人だったら OK なんだよね、作れてな、
そうですね、
うん、それが単にあの弦の音だなんてやってこうやっちゃうとかえってぐちゃぐちゃになったり ね、 それは今度演奏する側があのなんか結構あのトライしなきゃいけない世界かもしれないね。
そうですね。で、逆に特に法学科学に行くと演奏者の側があまりにそういう知識がなさすぎて、
うんうん、
その違うと思うんだけど PA にどう指示していいか分かんないので、
あ、
なんか違うんですって言ったってそれは伝わりませんからね、うんうんうん、から具体的にもうちょっとどうしてほしいっていう、うん、マイク位置のだから常に言ってるのはそのマイク位置その、うんうん、例えば琴なら琴にどこのマイク位置がベストかぐらいはそれぞれの演奏者が自分で把握しておかないと、
うんうん、あの雅楽やる連中ってあの固まって演奏するもんね、
あ、特に雅楽そうですね、う
ん、なんか寄り添ってこじんまりして真ん中にもっと勢いで端っこにそんな感じするんだろ、 お互いの音聞きながらこうやって、
う
んうん、でマイク真ん中に2本立てておいてくださいみたいな感じでしょ、
そうですね、
やっぱり空気感が欲しいと思うんだと、
うん、
ね、そう上に置くってことは多分そうなんでしょうけども、
うん、
あの自分たちでやるときにその生の音っていうかもともと電気でできている楽器っていうのは、うん、そっから
2本置くの、こと2本置くのマイク一応は1本、
あの2本です、
2本立てて、
だから両方のバランス取っていただいて、
うん、そうだよ
ね、音をたくさん取るのと空気感を取るのと、
うんうん、
両方取っていただいて、
うん、
一番そうですね、ガリガリにならないようにが一番気を使いますね、
うん、そうだから、演奏する側がね、だから今、おっしゃったけども演奏する側がもっともっとそのこれからはそういうものとの今度は合体というね、
そうですね、
うん、ことをね、
そうですね、
気をつけて、要するによりこう生に近い音っていう、まあ、でもできるんだと思うんだけどね、今の技術だとな、
理想としてはマイク通ってるんだけど、まるでそんなことを忘れさせるような、
うんうんうん、
そんなものが できたらいいなとは思うんですけど、
うん、多分できるんだと思うんだけど、だからそれをこう多分ね、ライブハウスっていうところがそうなんだと思うのよ、
はいはい、
うん、だから場所的にこの編成でやるとしたらもっとなんか違うスペースみたいなのがあるはずだよな、どっかでな。
そうですね、だからうちも、うん、次ぐらいから徐々にその、まあ、マンダラ2がベースっていうのは変わらないと思うんですけど、うん、もうちょっとそのライブハウスではないようなところ、
そうです
よ、ね、あるいはもうノンピエで行けるような、
うんうんうん、
ところでちょっとやっていきたいなと思ってるんです
けど、なるほどね、うん、どんどんこう、やっていけばやっていくほどこういうのって奥が深くなるよね。
そうですね、
うん、これで OK みたいなとかないから、2月の18日マンダラ7時ぐらいから、
これはその日は7時からですね、
7時から、はい、ね、オープニングの人たちもオープニングアクトを担当してくれる人も、うん、出る予定になっておりますのでね、はい、2月18日日曜日ティーズカラーがマンダラ2であります。うつつの君っていうタイトルなの。
そうです。
いいな、客みんな寝てない？そんなことない？
いや、寝てる人も多いかもしれませんね、
うん、これうつうつするという意味だろ。
いや、うつつって
うつつを抜かすの。
いやいや、
そういう意味だろ。何君たち4人でうつつ抜かした演奏してんだっていうやつじゃないでしょ。
面白いね、
うん、面白い、
ね、いいよ、うつ
つ、そう、今日はうつつを抜かします。そうだけども、まあ、いずれにしろね、2月の18日どうぞ足を運んでいただきたいと思います。春がちょっとこう近づいてきてるから結構いいかもしれないね、
サウンド
という
のは
ね春を感じさせてくれるところがどっかであるかもしれません。ティーズから2月の18日マンダラ2です。さあ、今日最後にこれ歌と書いてバイと読ませるというね、
はい、
うん、口編に貝と書いて歌ってあるでしょ、あれをねバイという曲を聴きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。今日は
どうも、
楽しいお話ありがとうございました。また来てください、ね、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。ティーズからの皆さんでした。バイ。 お届けしてまいりました日曜冒険をそろそろお別れの時間であります。